皆さん、アローハー。ハワイ国際結婚リアリティラジオ始まりました。お送りするのはハワイで主婦をしているミキです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、前回のエピソードからちょっと時間が経ってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ハワイは今日は2022年の10月16日日曜日になるんですけれども、昨日はホノルルプライドの日ということで、 LGBTQ メンバーによるパレードがワイキキで開催された模様なんですね。で、世界的にはその6月がプライドマンスとなっていて、こうしたイベントがもう各地でね、盛大に開催されるわけなんですけれども、どうも聞いた話によると、ハワイは6月はちょっと暑すぎるということで、毎年ね、10月にこのホノルルプライドというふうに言って開催されているんだそうです。で、私はね、ちょっと違うイベント、ヒスパニックヘリテージフェスティバルというのにちょっと遊びに行っていたので、ワイキキのパレードは、まあ、残念ながらね、見ることはできなかったんですけれども、それでもね、だいぶ盛り上がったようですよね。で、こうしてね、こうダイバーシティとかね、多様性っていう言葉がもう本当に叫ばれる昨今なんですけれども、だいぶこう社会もね、その LGBTQ の人たちに対してこうオープンマインドにはなってきているとは思うんですけど、でもやっぱりちょっとね、こう目に見えないところでまだまだこう問題っていうのは起きてるわけなんですよね。で、今日はね、だから最近我が家であった、本当に最近あった出来事をご紹介したいなと思います。ということで、第52回目のテーマは、我が家の LGBTQ 事情パート3、三人称 He、She で婚約破棄でお送りします。第39回と40回目のエピソードで我が家の LGBTQ メンバーの話をしたんですけれども、実はもう一人いとこにいます。で、まあ、これ彼はですね、その義理の母の一番下の弟さんがいて、まあ、私たちからするとアンクルになるんですけど、私はこのアンクルにまだ一度もお会いしたことがないんですね。で、今アリゾナに住んでいるはずです。で、2回か3回結婚して離婚してるっていう、こう我が家であるあるパターンなんですけど、で、確か3回だったような気がするんですけど、まあとりあえずその前回結婚した相手の方には連れ子が何人かいらして、で、その奥さんとはね、離婚したんですけれども、その一人の息子さんを今もね、ずっと面倒を見てるようなんですよ。で、つまりね、ステップさんで、継子、まあ、血のつながりのないけど、まあ、義理の息子さんっていう感じですかね、でいるんですね。だから、まあ、私たちにとっても血のつながりはないんだけど、まあ、いとこに当たるわけですよね。で、その彼がですね、同性愛者なんだそうです。で、もちろん私はこのいとこにもね、まだ会ったことはないんですね。で、そのまずアンクルなんですけど、実はね、今年の11月に結婚が決まってたんですよ。3度目か4度目の結婚が決まってたんですね。で、まあ、どうやらこうアジア系の彼女がいて、しかもお金持ちだっていう話だったんですよ。で、6月にね、その彼女と実はハワイに遊びに来ていて、で、なんとトランプホテルに宿泊をしていたんですね。まあ、トランプホテルってやっぱ一泊すごいですよね。500ドルとか軽くすると思うんですけど、それでもちろん彼女持ちで泊まってたわけなんですよ。その時ですらも、まあ、私残念ながらね、そのアンクルには会うことがなかったんですけど、で、ただその義理の母からその彼女とのツーショット写真を見せてもらったんですが、まあ、とっても若くて綺麗な女性で、ベトナム系って言ってたかな、まあ、体型かな、わかんないですけど、多分ベトナム系の女性ということで、ずいぶん年の差がある感じだったんですね。アンクルはもうアラカン、60歳になってるかなってないかっていう感じですし、で、まあ、だから彼女は、まあ、一回り以上しただろうなっていうことな感じでしたね。なんかお子さんがいらっしゃるらしいんですけれども、それにしてもね、すごいアンクルラッキーねって思ってたわけですよ。で、その後ですね、7月に婚約したと聞いて、まあ、11月のサンクスギビングあたりに結婚するっていう話で、で、もう本当アンクル逆玉じゃないみたいに思ってたわけですよ。で、まあ、義理の母もね、その11月の結婚式に行く行かないみたいな話ぐらいになってたんですよね。 で、8月になってある日、まあ、義理の母がそのアンクルと電話で話しているのが聞こえたんですけど、もう彼女の家に明日引っ越すんだよみたいなことを話してたんですね。だから、ああもう本当一緒に住み始めるんだなと思って聞いてたわけですよ。で、ところがですね、9月に入ってから、まあ、ある日ですね、その弟の息子がなんか学費が払えなくて困ってるらしいということで、まあ、義理の母がちょっと助けるということで送金をしてたんですね。で、そうやって送金したのよって言ってて、と思って聞いてて、で、それから確か1週間後ぐらいに、ある日の夜、もう義理の母が、弟がお金に困ってるから今から送金しに行くのって言って出かけるわけなんですよ。なんかウォールマートにから送金できるということで、ウォールマートに行ってくるわみたいな感じで、で、私もってついこの間も送金してあげたばっかりでまたと思ったし、だからもうなんでって聞いたんですよ。だってそのフィアンセは裕福なんでしょうって、で、そのフィアンセと今一緒に暮らしてるんでしょうって聞いたんですね。そしたらですね、ああもうね、あの彼女とは別れたのよ、もう別れてからもう2週間ぐらい経つかしらみたいなこと言うんで、私もびっくりしちゃって、ってなんでって、もう本当もう11月に結婚決まってたのになんでって聞いたら、まあ、その息子がね、あのゲイなんだけど、まあ、もちろんその血のつながってない息子だけれどもね、ずっと育ててきてて、その息子がゲイなんだけど、その息子のことを話をするとき、それこそ息子を目の前にしてでも、そのフィアンセっていうのが シーって言うんだと言うんですよ。要は彼女っていう表現をする。でもそれはもう軽蔑でしかないって、だから息子をそんな風に扱う人とはもう無理だなってなって別れたらしいのって言うんですよ。で、私もはあそうなんだと思って、で、正直私にはこの理由がやっぱピンとこないわけなんですよね。で、まさかその C と呼ぶことが侮辱にあたるって分かんないわけですよ、私からしたら、あそういうことなんだと思って、で、と思っててね、で、それしてやっぱり2週間ぐらい前にですね、またちょっとこう家族でパーティーがあって集まる機会があって、そこにね別のいとこ、私たちのいとこがいて、その義理の母がそのいとこ、まあ義理の母からしたら甥っ子ですけど、にその事情をすごい説明してたんですね。そしたらそれを聞いたいとこも、それはひどいなって、もうその彼女はめちゃくちゃ侮辱してるねって言って、すっごい怒ったんですよ。その時、あ、やっぱそういうものなんだって、彼はもう単にゲイなだけであって、って、もう彼は彼なんだから彼って言うべきだみたいな感じでやっぱ言ってるんですね。ヒーって言うべきだっていうことなんですよ。で、まあ実はこのいとことアンクルはね、6月に大喧嘩をしてるんですね、2人。で、まあいとこもこう酔っ払った、まあ、バーテンダーなんですけど、まあ、その酔った勢いでアンクルに電話して、なんか困ったことあると周りに迷惑ばっかりかけてしっかりしろよみたいなことをこう酔った勢いでなんかどうもメッセージを残したらしいんですよ。まあ、それを聞いたアンクルはまたそれを頭に来て、もうなんだお前はみたいな感じで、もう二度と俺に関わるなみたいな感じになって、もうお互い口を聞かなくなったわけなんですよね。で、まあ、その間に、まあ、義理の母は立たされて、またそれはそれでもこう頭抱えてたんですけど、そんな感じでまあ大喧嘩をしてまして、だけど、まあ、今回の件で、まあ、いとこはね、そのアンクルをこう擁護する立場になったわけなんですね。それはそのなひどいっていう、ね。で、それでその息子の、ね、尊厳を守るためにじゃないけど、それでこう婚約を破棄したわけなのでね、そこをまあ、ある意味こう称えるじゃないですけど、で、まあ、実を言うと、まあ、義理の母ももうさすがにもうこれ以上お金を送ることができないっていうんで断ってたので、そしたらまあそのいとこがね、いくらかそのアンクルにお金を送金するっていうことになったわけなんですよ。で、まあ、こうしてね、そのいとことアンクルが和解したのは本当良かったんですけれども、とね、私もまあこれを聞いた時に、あ、本当私もちょっとこう気をつけなきゃいけないなっていうふうに思ったんですよね。全くそこに関して私はそのこうセンシティビティはないこのかななかったなっていうふうに思いました。で、まあ、実はですね、私の友人にもこう性同一性障害の人がいて、まあ、女性の体で生まれたんだけど心は 男っていう方なんですけど、でもその人とね話してるとね、もうね男性としか思えないんですよ。もう行動もこう仕草も考え方ももう男性っていう感じでいるんですよね。でまあ偶然なんかのパーティーであって、そこにうちの夫を連れてったら、そしたらそこでうちの夫とその人が昔職場が一緒だったっていうことで知り合いだったんですよ。でもうすごいびっくりして、みんなでおーって言ってすごい盛り上がって、でもその時夫はその人のことをヒーって表現してるんですね。ヒー、彼とはねってこうだったんだよ、ああだったんだよみたいなことをすごい言うんですね。で、おーで、私もだからその家に帰ってからやっぱりその人はヒーだよねって、やっぱどうあっても男性な感じだよねって言ってて、で、まあ、うちの夫もね、うん、もう本当にあの一緒に仕事してた時ももう仕草も言動も本当ね男性だから、もうヒーだったし、で同僚もそういう風に接してたし、うん、なんかそれを向こうも望んでたと思うからっていう感じで言ってたんですよ。でうちの夫ってそういうのをこう本当に嫌味なく、こう自然と別に何も悩むことなく、それを本当に自然体でやってる人っていう感じでなんですよね。でやっぱりそうだよねみたいに私は思ってて、ただその方の場合はですね、まあ、ご両親がやっぱそれを認めてなくて、やっぱご両親の前だと C にしなきゃいけないんですよ。もうご両親は娘っていう風に扱ってるので、でそこがちょっとすごく複雑で、だからまあ私はね、こう勝手にすごく、その方はね、まあ私の場合はやっぱり男性に感じるから彼って言いたくなっちゃうんですけど、すごくこう葛藤だろうなって、未だにそれをずっと葛藤しながらこう生きてらっしゃるだろうなっていう感じは実はしてたりとかするんですよね。だからね、本当にこうダイバーシティで多様性ってなって、こういろいろこうオープンにはなってはきてるんだけれども、だからこそそのいろんな形、こう人間関係の形、家族もそうだしパートナーもそうだけど、こう関係性がこうすごく今変わってきてるので、そこをね本当に言葉にね本当に気をつけていかなきゃいけないなっていうふうに思っています。そういうことをね気づいたっていう内容でした。ということで今日は我が家の LGBTQ 事情パート3でお送りしました。それではまた次回、皆さんからねご質問やご感想をお待ちしておりますので、どしどしお送りください。それではまた次回お会いしましょう。アフイホー。